クラブ369へようこそ。みゆきです。
ロケンです。
青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、前回のねお話の続きで感じたこととか、はい、ちょっと話していきたいと思うんですけども、はい、一つだけお便りいただいてたのでちょっと紹介させてください。
あ、はい、お願いします。
はい、これはですね、前回前々回ダーウィンの進化論対創造論っていうのを第81回で行いまして、その反響である方からインスタで DM をいただきました。みゆきさん、クロケンさん、ドルさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。
はい、
私は現在国立大学に通っている3年生です。71回のポッドキャストに関して、昨年授業の最終レポートでまさにダーウィン起源論と創造論に関することを書いていたので、情報を勝手に共有させていただきます。
はい、
みゆきさんはダーウィン論と創造論の対立についてお話ししてくださいましたね。それを前提に知識としてください。お話を聞く限り、お三方はダーウィン進化論に懐疑的な立場でした。そこで知っていただきたいのが、はい、主にアメリカで話題に上がっている学論、インテリジェントデザイン ID 論です。
出た、はい、
ご存知？そう、 Amazon とかでもね、はい、売ってました。はい、簡単に言うと、現在の生物の進化の過程の中で何か未知の知的なものによって手を加えられたというものです。この何かというのは主に神または宇宙人という認識でいいです。また宗教的な理由もあるかとは思いますが、ある研究ではアメリカの科学者の 40% が何かガイドによって生物は作られたと信じていると示しています。きっとこの論がしっくりくると思います。この論が浮かび上がった背景には様々なことがあるのですが、とても長くなるので省きます。1982年のローマ法王の発言なども絡んでくるそうです。本来であれば私がまとめたレポートを送ったりお話しできればなと思いますが、やめておきます。ぜひ深掘り調べてみてください。ちなみに大学のレポートはレポートなので、ソースは全て論文でした。論文を読むのは難しいイメージがあると思いますが、意外と軽いものもあるので知識が広がって面白いので、調べる際に使ってみてください。とても長くなりました。申し訳ありません。今後の放送も楽しみに待っています。失礼します。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。もう長々と
すごいですね。
おもろいですよね。うん、なんか海外 のそれこそ論文って書いてる人ってめちゃめちゃ賢い人たちだけじゃなくて、って言ったら語弊あるんですけど、なんかその自分が信じた道を突き進んで、普通の僕でも書いて、うん、あのネットとかそういう論文サイトがあるんですけど、投稿できるんです。だからそれこそその政治のこと思うことあったら、それを論文にまとめてアップして、それをあの論文読んでくれる人がみんな名答してくれるっていう
のがあって。誰でも載せれるの？検閲ないの？
あの、サイトによります。なんかその、ほんまにチャット感覚じゃないです。そんな軽くないですけど、だいたい載せれて、はい。で、海外ってそういうなんてめちゃめちゃ発達してて、あの、僕的になんですけど、発達してると思ってて、だからその海外のやつとか、あの、なんか成分とか調べるときに、日本で全然出てこない成分とかいっぱいあるんですけど、海外の論文をその翻訳してくれる人がいるんですけど、なんかその人が論文って言ったらもうめっちゃ何ページで何万文字って意識するかもしれないんですけど、だいたい普通に5分ぐらいでサクッと読めちゃうやつとかもいっぱいあるんで、論文結構僕もおすすめします。翻訳してくれてるやつとかいっぱいあるんで、よかったらちょっと検索して探してみてください。はい。
ドルさん。
でも出てます。
はい。
はい。
は知ってたんですか？インテリジェンス。
はい。名前知ってました。で、そういうふうに、なんていうんですか、誰かが作ったでしょうって、誰かの、何かがないと、こんなん地球なんて、というか人類なんて作られないでしょっていうのは知ってたんですけど、はい、この間話してた時、名前が出てこなかったんで、言わなかったです。うん、なんなら、それこそ、フラットアーセスとすごい近いんですよ、これ。
はい。
このインテリジェンスデザインって ID ですかっていう論が、はい、それこそフラットアースを唱えてるエリック・ディベイっていう方は、
はい、
もうまさにそれを言っていて、
は
い、でその時に地球を作った時に、そもそも丸じゃなくて箱庭形式で作ったっていう話をしてるんですよ。
はい、
それがまあ は結構あの理にかなってることやから、うわすごいなって思うんですけど、まあ、うんうん、あの YouTube であのエリック・デュベイフラットアースとかで調べたら絶対出てくるんで、うん、まあもしあの興味あれば聞いてもらえたら面白いかなと思います。このインテリジェンスデザインに関して興味ある方はって感じですね。はい、
おもろそうですね、
うん、
結構面白い。
なんか半分都市伝説半分あの今言われてる真実と言われてることみたいな。
はい、
なんか分かりやすいですね。
論文っていう手があったかって私はすごい目から鱗。
それこそフラットアースとかも多分探したら論文結構出てくると思いますよ。探したことない、
うん、あるよね。 きっとあると思うわ。
昔なんかディズニーのあれは読んだな。
何ですか？
ウォルターの論文ですか？
あ、違います。あ、ディズニーはどうやってあの企業成功したかみたいなビジネスの。あ、
そのパターンね。
うんうん、今フラットアースの話で思い出したんですけど、ちょっと、
はい、どうぞ。
トゥルーサイズオブっていうサイト知ってます？
知らないですね。
わからないですね。
あの今検索してもらったら英語でトゥルーサイズオブっていう風に、
はい、トゥルーサイズオブですね。
だけで、はい、これ面白くて、
はい、
メルカトル図法って知ってます？
あ、はい、知ってます。
わからないですね。
本当の大きさを比較できるウェブサイト。
そうです。あの地球儀に載ってる国の大きさって実は丸の上で成立させなきゃいけない距離感だったり方角を重視しているものだから、はい、面積を忠実になってないんですね。
あ、はい、
でこのトゥルーサイズオブっていうサイトは自分の国日本とか入力してそこを色付けさせて、はい、で他に例えばロシアとか大きい国何でも記入する。そうすると色付けさせるんですけど、でそれをその色付けしてるところを動かすと実は日本ってそんなにちっちゃくなかったっていう。
へえ、そうなんですね。
ロシアの、そうですね、ロシアのだいたい6分の1ぐらいの大きさはあるんです。
え、刷り込みはないですか？じゃあ
そうです
よ。でかくないですか？6分の1って、
うん、今今日画面共有しますね。
はい。
え、ってことは地球ちっちゃないですか？そんなことないですか？
地球がちっちゃいのか、これ、あ、この日本、これ日本、見えます？
はい、見えました。
これが日本ですね。これが日本ですね。はい、ここにありますね。で、これ中国のところに持っていくと、まあ、こんぐらいのサイズになると。
はい。
で、
ほうほうほう、
まあ、ロシアの方に持っていくと、これぐらいのサイズになると。
おお。
カナダの方に持っていくと、まあ、これぐらいのサイズと。はい、
全然でかいじゃないですか、日本。
グリーンランドなんて大きく書いてあるけど、実はグリーンランドと日本、はい、そんなに縦の大きさ変わらないっていう。
あ、へ
え。いうこのメルカトル図法、赤道に近くなればなるほどリアルになるらしいので、はい、みんなこう赤道に並べると、まあ、実際の大きさがこういうふうに分かるっていうふうに言うんですけど、
はい、
ぜひ皆さんも最近ね知って、あ、これアメリカですね。この黄色いのアメリカ合衆国で。
そうです、アメリカ合衆国ですね。はい。
はい、
こんぐらいのサイズ
ですね。
めっちゃおもろいですね。
はい。っていうふうに考えると、なんか、はい、日本ってちっちゃい国っていうのを前提にして、すごいって言われてた感あるじゃないですか。経済にしろ、戦争にしろ、
はいはい。
全然ちっちゃくなかったっていう。
言うて、へぇ、もうすり込み社会じゃないですか、思いっきり。やめてもらいたいですね。
はい、これ南極の方に持っていったら、僕も今同じサイト、ミキさんと同じサイトやってるんですけど、うん、南極のとこに持っていったらバカでかくなるんですけど。
そう、はい、上に行けば行くほどでかくなるから逆に南極を、
はい、
その色付けして赤道に
持って、はい、
そう持ってくるといい。
逆に、
そう、
わ、めっちゃおもろいな。めっちゃこれやっちゃいますわ。
そう、やってみてください。、
はい、
そうそう、
ってことはなんですけど、全然、うん、ごめんなさい、話引っ張って申し訳ないんですけど、
どうぞ。
あのミャンマーってちっちゃいイメージあるんですけど、
はいはい、
うん。
ミャンマーと日本の半分がミャンマーぐらいなんですよ。
日本
の半分がミャンマーで、
うん、
ってことはロシアの10分の1ぐらいがミャンマーの大きさっていう。なんかミャンマーもそこそこでかいですね。
うん、
はあ、はあはは
あ、そうだよね。
でもシンガポールは北から南まで車で2時間半で着くらしいですよ。
へえ。
ちっちゃいね。
うん、
シンガポールちっちゃい。
まあ、ちなみになんですけど、まあ、それはいいとして。はい。
はい、そういうのがありましたっていう。
はい、
あと、そう。それで、前回の話の続きをちょっとしたいんですけど、
はい、
まあ、その、ディープステートと呼ばれるのは、右だか左だかいるんですよ。 権力者のことを言うのでね、でそういうやっぱり権力を持った人たちが思想を持って力をつけて集まって民衆を扇動して意のままに政治を動かそうとするのがこの世の流れ大きくね、うん、あるのかなとは思うんですけども、じゃあそれが良い悪いは主観だから自分にとってこの人にコントロールされたくないっていう勢力があった場合、
うん、
やっぱり人数多いと強いじゃないですかね、
うん、
ここのデモにしたって私たちがいなければ成立しない戦法だし、
はい、
この間のツイッターのハッシュタグデモとかもそう思いましたけども、
うん、
はい、
私たちが一つになれば何か抵抗できるんじゃないかな、市民でも力を束ねたとして何をしたらそういう人たちがこんなんじゃないっていうふうに思うんだろうなっていうのを考えたときに、みんなはなんかあるかなって、聞いてる人も含めて、なんか私たちが結局極論は手を取り合って真実をっていうことになると思うんですけど、なかなか難しいじゃないですか。
うん。
だから結局お祭り騒ぎって必要なんですよ。イベントって必要だと思ったんです。分かってても分かんなくても乗れるから。
うん、うん。
何か、この世界を、まあ、例えば人口削減してる人がいるとしますと。それが人口削減がいいと思う人もいれば、
う
ん、ちょっと多すぎだから賛成ですっていう人もいると思うんです。
うん。
はい、
でも私はその地震とか急に起こされても嫌だから、
はい、
ちょっと待ってって思う派なんですけども、
うん、
はい、
ビル・ゲイツじゃないですけども、そういう人がいたとして、
はい、
どうしたら困らせられるかっていう、その相手を決めないと困るんですけどね、こういう話題は。
あ、まあ、なんかあれですよね、ワクチン、僕らってやっぱワクチンに変なもの入ってるっていう情報が結構周りに多いじゃないですか。うん、
多いですね。
なんかやっぱりそっち寄りに信じてしまいがちなんですけど、やっぱりワクチンがあるから安心するっていう、そのプラシーボじゃないけど、悪いもの入ってても効くって思って、それで幸せに死んでいけるんやったら、うん、それで、その人の中ではそれが正解やと思いますし。
そうね。そう思う。
なんか、人それぞれ、もう当たり前のことなんですけど、人それぞれの中に正解があって、それが違いすぎて、なんか、まとまってないのかなっていうのも思うんで、うんうん、なんか一つにまとまるのってめちゃめちゃ大変なことなんやなっていうのは、なんか実感できるというか、原点に考えを戻せばなんかそう思いますね、僕。
確かに。
っていう。はい。
うん。
まあ、まあ、政治ってなると余計まとまりにくいでしょうし。
そうですね。
あれなんちゃいます？だから結局、どこどこに属するとか、うん、どこどこの考え方によるとか、そういう、うん、あの思想やったらそもそもダメやと思うんですよ。
はい。
なんか別に、うんうん、あの、僕は僕の考えやからそれでいい、私は私の考えやからそれでいいが、ただ単に集まればいいんすよ。
はい。はい、
きっと。で、なんか誰かが自分と全く反対側の考え方が悪っていう風に植え付けられてるわけじゃないですか、うん、我々は。
はい。
ああ、それはすごいわかる。言いたいことめっちゃわかります。
だからその反対側の考えに対して悪っていう考え方じゃなくて、あ、そういう考え方もあるのね、うん、お前たち、あなたたちはっていう、感覚だけでいいと思うんですよ。
はい。
あ、なんかそれが大事ですね。
はい、変に競ったり、なんか競わせたり、勝負したり、うん、勝ち負けを決めたりするから、良くないんですよね。とか、うん、その、こっちにいたら得だよ、そっちにいたら損するよとかじゃなくて、
はい。
なんかわかります、うん、この。で、
わかります。
うん、まあ、そういう考えを持った上で、まあ、この間、本当にツイッターにも書いたんですけども、はい、お互いのことが分かれば、それで別にジャッジしたらいいじゃないっていう、うん、単純に。
はい。はい。
で、自分がそれが合わへんからって言って、ヘイトする、まあ、嫌ったり、うん、そういうことする必要もなく、別に。
はい。
そうなんですよね。
変にね、うん、まとまろうとするからダメなんですよ、一つに。
うん、
本当、知識を持ってる、持ってないも、私はそんなに響かなくて、そのジャッジに、うん、なんていうんですか、はい、一番怖いなって思うのが、知識があるゆえに、知見がこう、 もうフィックスされちゃって、あれは朝日新聞が書いてあるから、これは毎日新聞が書いてあるからっていう、ステレオタイプにはめちゃう。うん、過去1回あったかもしれない不祥事で、すべて 100% フェイクをこの人は言ってるっていうふうにはめ込むほど危ないことはないと思っていて、すべて CNN だろうが、FOX だろうが、ニュースウィークだろうが、読むんですよ。面白いから。でも、はいはい、え、これ本当って思ったことに対しては、まあこういう思想入ってるよね。英子ちゃんが言ってるんだし、くらいの読み方にしないとそういうことが起きちゃう。うん、ステレオタイプにはめるっていうことの恐ろしさが、知識がある分、怖いですよね。
そうですね。あと、そういう団体がいたとして、例えばまあさっきの話なんですけど、
はい、
その悪い奴らを、が嫌がるようなことじゃないんですけど、
はい、
どうやったらそういう、なんですか、もう絶対、もう確実に今、その、この国の流れでもそう、日本の流れもそうです、世界的な流れもそうですし、ネガティブな方向に向かってるわけじゃないですか。
はい、
見えてる段階でいくと。
はい、
で、
はい、
これをもう、見たとき、見据えたときに未来を、もう無理ゲーやん、積んでるやん、みたいな話になると思うんですよ。
はい。
で、これをいかに、相手がっていうのもあれなんですけど、どうやって、生きやすく自分がするかって、うん、もう買い物が投資なんですよ。一つの買い物が。
うん。自分の身の回りの。
そうですね。はい。で、はい、そう考えたときに、
はい、
簡単に何でも、ぽいぽいぽいぽい買うんじゃなくて、
はい、
本当に、自分の、生きる上での、あれを決める、左右するわけやから、一つ一つに対して、はい、調べるっていうことは大事ですよね。
そうですね。
例えば、
うん。
それだけで、はい、例えば、じゃあ、どこどこの会社は、誰々が株主やからとか、どこどこの会社はこの人やからとかが分かってくるわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、いわゆるそのディープステイトってところに繋がってるのか繋がってないのかっていうだけでいいと思う。うん、で、結局そこに繋がってないものを買えばいいわけですよね。
うん。
なんでかって言ったら、まあ、簡単に言うと、大手のスーパー、まあ、名前出してしまうイオンとか、あれじゃないですか。
はいはい、
イオンは便利やからすごい、みんな買いに行くけど、
はいはい、
じゃあ果たしてその、便利やから、いっぱい揃ってるから安いから、で買ってしまっていいのかどうかなんですよね。自分たちの町には八百屋さんがあったりするわけじゃないですか。その八百屋さんで買えば八百屋さんが繁盛する。でも八百屋さんで買わへんかったら繁盛しないから店潰れる。
はい、
スーパーは楽やからスーパーで買う。ってなると、っていうことなんですよ、結局。うん、意味わかります、うんう
ん。はい。
わかります。楽って、いいですけどね。そうそうそう。
そうですよね。
副作用がね、ちゃんとね、うん、副作用っていうのもあれなんですけど、なんていうんですかね、反面。
ものすごい副作用、
はい、
そう。
うん。
そうなのよ。で、それは非常に思った。砂糖の話って本当に思った。はい、もう抜けらんないもん。
はい、
砂糖欲しちゃうもん。
いや、無理ですよ。絶対無理なんですよ。で、やっぱり無理やからすぐにやめるんじゃなくて、徐々に減らしていくっていいんと思うんですよね。はい、だから、スーパーも徐々に通わなくするとか、
はい。
なんか徐々に八百屋さんから物を買うようにするとか、
はい。
にしていけば、おのずと変わってくるとは思うんですけどね。はい、じゃあ、いわゆるその、フッ素が入ってるものを食べると、思考力が鈍るとか、
はい、
砂糖、糖類いっぱい入ってるものも思考力鈍るとかあるから、それを、極力少なくしていけば、思考力も上がってくるじゃないですか。
はい。
じゃあ、喧嘩っ早くなったりしひんし、物事冷静に判断できるようになるし、
はい、
ってなると、周りが見えてくるから、
はい。
っていう風になっていけば、一番いいんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
やっぱり、ね、みんな楽を選んじゃったりとか、今この瞬間が多いじゃないですか。
はい。
まずは、まあ、買い物じゃないですかね。
うん。
と思います
か。あとはなんか、選挙じゃないですけど、何ですかね。やっぱ選挙行かずに、まあ、知らん間に上の人が変わって、で、ちょっと税金高なって、まあでも払えるし、いや、みたいな。で、その考えないで、まあ言われたことだけあって、それが楽って感じる人もいるわけじゃないですか。
うん。
だけど、一回政治の裏側とかを知ってしまうと、自分が急に損した気持ちになって、やっぱ人間って損したくない生き物で、で、あとはその平等を望むのって、なんていうんですかね。二 多分心のどっかに自分だけが損したりとかっていう気持ちも絶対あると思うんですよね。
うん。
買い物もそうなんですけど、悪いもん入ってて脳みそが鈍って考える能力が落ちるっていう。で、それでなんか考えなくていいから楽な生活ができるっていうんやったらそれでもいいけど、でも蓋を開けて、うん、まあいいもん食べて、いろんなこと考えて感受性豊かになった方が世界の見方が良くなるって考えるんやったら、そうしたらいいでしょうし、でも多分大半の人が楽を選ぶから、やからイオンとかがでかくなったりとかして、で、上でそのめっちゃお金持って喜ぶ人がいるじゃないですか。
うん、
我々の言いなりになってきてるみたい。うん、でも、その人の存在を知らなかったら、イオンはただの便利な場所、イエーイみたいな感じであるけど、うん、その上で儲けてる人を見ると、美味しい思いをしてるから、なんかちょっと鼻につくんですよね。自分に害がなくても。うん、だからなんかそういうところから、やっぱり、なんていうんですかね、不平不満とかが生まれるから、まあ、要はその、知らぬが仏じゃないですけど、自分でちゃんと考えて生きていきたいっていう人は、それも覚悟の上で、まあそういうとこチョイスして、ほんで別にそんな考えなくて楽して死にたいわっていう人はもうそれはそれでよくて。だからなんか僕の中で極論なんですけど、一つにまとまらなくてもいいんじゃないかなっていう。
うん、
その、やりたいように生きていけばいいんじゃないかなっていうふうに言っちゃうんですよね。
なんかね、一つに、まとまらなくてもそれはそれでいいんだけど、他人をそれで攻撃しなければいいなと思ってる。例えばね、まあ、今大手の名前が上がりましたけど、そこじゃないですよ。そこじゃないけども、まあそうやって大手が肥やしになっていくってことは、間接的に広告代理店の大手も、飯馬なことになってきますよね。で、そうしたら今回みたいな、まあ、給付金が流れてって、再委託でみたいな時に叩きまくりますよね。
うん、
実はそこに種まいてるのって私たちなんですよ。
うん。
うん。とか、あと、まあ、給付金の話、これも、中小企業の社長さんたちが、150万、200万もらって、まあ、足りないと。それは大きければ大きいほど足りないですよね。はい、渋谷に店構えたら、もう家賃、それ何店舗構えたらもう人件費と合わせて1000万2000万が簡単に飛んでくような規模でやって、うん、でみんなの家族も考えてるから簡単には店を潰せない、うん、で潰すにしても潰す費用が元に戻さなきゃいけないからね、
はい、
その費用がかかると、うん、どっちにしても木の車っていう状態なんだけども、そんなにもらってって言うんですよね、会社員の人たちは、
うんうんうん、
中小企業の人たちに対して、
うん、
そういう人も出てくる。でもそれは対岸の火事であって、自分はもらう側だけであって、
はい、
自分の家族の分だけ使命はあるかもしれないけども、そういう社長さんの思いとか背景っていうのは知らないで、自分よりお金を持ってる人たちをつつくっていうことが今起きていて、
うんうん、
だから一番根幹にあるのは自分の正義を振りかざさないっていうところかな。
そうですね。それは、それも前回言ってた BLM の活動にも置き換えられる話ですよね。
はい、
自分が偏った正義を。そう。あ、どうぞどうぞ、すいません。
あ、そういや、あなたはあなたでいいと思う、うん。認める。うん。私はこう。それで、ピリオドじゃない、うん、こうした方がいいよとかは、別にいらないし。はい、
なんか自分が思ってることが思い通りにならないから人に押し付けるっていうところもなんかなくはないのかなっていう、その価値観の違いを攻撃対象にするみたいな感じで、その自分がうまくできないことを自伝とかめっちゃ読んでる人って、会社起こしたいけど会社作ってない人とかいるじゃないですか。で、やけどその割にそういう、なんですかね、自伝とかそういう自己啓発本とかめっちゃ読みまくって知識だけは増えていってるみたいな。
うん、
で、会社起こせてないから、その会社起こそうとする人に、めちゃめちゃ、おべんちゃらじゃないですけど、めっちゃ、うわーって言うっていう。お前、こういうとこできてないから、こっからやらへんとあかんねんで、みたいな。まあ、僕の周りで一人、ちょっと思い当たる人がいたんで、今、パッと思ったんですけど、
うんうん、
なんか自分ができてない上に、知識だけが膨れ上がっていくと、その攻撃対象を、そのやっぱり自分と同じ志を持った人に向けてしまうのかなっていう。なんか、うまく説明できないですけど。
あれね、マウントを取ろうとするっていうこと自体が、もう傲慢なことなんですよ、きっと。人に対して。 はい、であのそういうところがそもそも分断をさせるための一つのあれでもあるから、はいまあ、もっと、はい、だから心穏やかに人々がなれば問題ないはずなんですよ、はい、こういうことは。で結局、はい、その何かがね、この心穏やかになれない何かが原因があって、で、みんな穏やかになれずにストレス溜まってどうのこうのっていう、まあ、それはもう社会のシステムじゃないですか。もうそれが作り上げられてるから、だからやっぱり何かにその気づくしか方法はないと思うんですよ。この、いわゆるディープステイトって人たちを倒そうじゃないけど、
はい。
その、なんやろ、世界を変えようとするには本当に自分から変わって、
自分で変えていかないと。
はい、感覚を。じゃあ、身の回りの人たちも絶対変わってくると思うんですよね。うん、あ、こいつなんか考え方変わった、気持ち悪い、はい、なんかあんまりつるみたくないなって思われたら、もうそれはそれで勝ちなんですよ、きっと。
はい。
まあ、勝ち負けの表現使うのもよくないんですけど。
はい。
じゃあ、おのずとそういう人たちが絶対集まってくるから。
その、
はい、ま
あ。成人君主でいろとは思わない。私だってイライラすると家のことでイライラしたら当たっちゃうし、
はい、
その家族とか友達とか、また次会えて、ごめん、この間は本当イライラしてたんだって言える相手には言っていいと思うの。うんうん、ぶつかっていいと思うの、うんうん。
そうですね。はい。
でも、二度と会えないかもしれない他人とか SNS で顔も見えない相手には、それは通用しないでしょ。うん、ごめん、あの時ちょっとイライラしてたからなんて。そんな、はい、そういう人には言っちゃいけないよね。うん、正義を押し付けるようなことはさ。
そうですね。結局その人が思ってる正義って、多分その時はポジティブなんですけど、うん、結局他人に与えたらネガティブになるわけじゃないですか。
あ、はい、そうそうそうそう。
ね、この時点で。
正論という名の武器ね。うん。
あ、そうですね。あ、もうこの時点でもう、おかしいことが発生してるんですよ。やっぱりもう他人がどう思ってようがもう関係ないんですよ、結局は。っていう感覚でいないと無理というか、
はい、
ただの分断が起こってしまうわけであって、だからあなたがいいと思ったことを続けてたら、あなたの周りにその人たちが集まってくるからっていうだけなんですよね、はい、本来。分断しなければ人間は絶対にいい社会作れると思うんですけど、
はい、
それ分断させようとする謎のやつらがいるから、謎の勢力があるから、困るわけですよ。何、はい、です？
ああ、もう番組名出しちゃうんですけど、そのテラハブあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
テラハブ。
良くないなってちょっと個人的に思ってて。
うん。
そのテラハがあるから、やっぱりその人間のなんか荒探しをする癖がついちゃったりとか、
うん、
あとはその恋愛感覚とか、テラハのああいう恋愛がしたいとか、ああいう人がいいっていう、うん、その、なんていうんですかね。レッテル作りじゃないですけど、だからそのテラハにそぐわないめっちゃくちゃある人は弾かれたりとか、
うん、
とか、あとはその女子高生の話題とかで、あの人ありえなくないみたいな、テラハのあの人みたいな感じで、みたいな会話とか聞いたりとかすると、うん、なんか、なんていうんですかね、その人をネガティブの思考にする、なんか生産工場じゃないですけど、のような気がして、うん、テラハとかああいうリアリティ番組って、もう昔からあんま好きになれなくて、全然見てないんですけど、
うん、私はね、見て、ずっと湘南の頃かな、弟が見てて、そこからハマって見てるんだけど、私の見方はね、はい、まあ、はい、知ってるから半ばテレビってどういう風に作られてるのか、うん、もうよくね、この絵をどうやって抑えたのかなとか、はい、この、うん、この人たちをどうやって演出でこういう風に引き出したのかなとか、まあ、編集もすごく山ちゃん寄りだなって、山ちゃんが、うん、モテないっていうポジションから皮肉を言うっていうことがもう一つの楽しみ方で、そういう、うん、まあ、なんていうの、
エンターテイメントですよね、一つの。
まあ、うん、一つの。で、日本の笑いの闇もそこにあって、実は。日本がハゲとかデブとか人を容姿で落とし入れて、うん、自分を棚に上げる笑いっていうのが根底にあって、うん、人のダメな部分をとか、あとリア充っていう落とし方、自分が、うん、充実していない分、リア充ってこうだよねっていう落とし方で笑いを取るっていうところから、うん、はい、あの編集が始まってるっていうのがあって、ね、それが激化しちゃったなって思ったのは、徳井さんがいなくなってからなのね、バランスがおかしくなったなと思ったんだけど。
あ、そうなんですね。
うん、山ちゃんのやっぱり面白いからさ、で、パワーバランスが崩れてきちゃって、スタジオメンバーも、その山、はいはい、ちゃんが言った皮肉に乗っかるっていう流れができちゃって、そこが笑いになるから。そう、笑いって連帯芸だからさ、みんなで作らないといけないからさ、それが 悪口大会みたいになっちゃって。で、うん、流れがもう誰も救いがないみたいな感じになってしまった。だから、元の見方もどんどん変わってきちゃったんだけども、
はい、
私は日本のそのお笑いが、にすごく好きだし、救われてるから、悪いとは言えないんだけども、ちょっと闇があるなと思った。なんか、海外の人ってさ、はい、絶対外見を笑いにしないじゃん。あの人ハゲてる、ね、あはって言ったら、
は
い、え、何がおかしい、うんうん、うん。怒られる、逆に。
うん、概念が違うんですよね、はい、多分。笑いの。
そうなんです、
はい。
太ってるで笑うっていうのは、やっぱりちょっとアップデートしていかないといけないところなのかなっていうふうに。
うん、そうですね。笑いが低次元なんですよね、きっと。でも、僕思うのが、千鳥の笑いは、すごいいいなと思うんですよね。
は
い、
う
ん、すごい肯定的な笑いが多いなって。うん、相方褒めて笑わすみたいな。そうそうそうそう。あと、サンドウィッチマンもそうですね。
はい、あと、ミルクボーイとか。
あ、ミルクボーイもそうですね。
はい、
おかん、おかんの引き出していくっていう。なんかその、はい、人を落として、自分を棚に上げて笑うっていうのが、そろそろ、はい、なくなってきてほしいなとは思うんですけど、
ま
あ、なかなかね、やっぱり、で今でもありますもんね。
そう。
女の人をバカにして笑わせるみたいな。
はい。
もう、まあ、つい最近あるお笑い芸人さんの方とお話しする機会があって、そこもお話ししたんですけど、まあ、やっぱりテレビのメインの視聴者層っていうのは50代から80代だと。で、80代、50代の方っていうのは、はいはいはい、花はじめさんとか、いかりや長介さんとか、あと、やすしきよしさんがもう出てきた頃から、あの人たちを中堅とか分かってって思ってるから、それ俺らはもう卵も卵だよねっていう、
はい、
まあ、今中堅と言われる方なんですけど、
は
い、で、言って、トンネルズさんとか、ウッチャーナンジャーさんが若手になってるわけです、はい、あの方たちの中で。
ああ、
はい。
なるほど、なるほど。
テレビのメインの視聴者層のその考え、見方、お笑いのツボっていうのが変わらないようにはなってるから、やっぱそこに合わせて作る側も稼げるわけですから、なっちゃうわけですよね。だから若い子は見ないし、テレビを。
うん、
はい。そうなんですよね。あと、あれで思い出した、そのテラハとかでやっぱ思ったのは、はい、エンターテインメントと SNS ができたせいで、うん、テレビの中の人とテレビを見る側の人の境界線がおかしくなっちゃってる。
あ、
ちょっと 話がずれちゃってすいませんだけど、
うん、はい、
タレントさんに話しかけられることなんてなかったじゃないですか、今まで。
そうですね。
だから、はい、簡単に話しかけられちゃうから、その、私ね、いや、思うんです。そのタレントさんにリプとかで、ボケてるのかもしれないけど、はい、なんか、例えば、衣装、新しい衣装になりました、どうですかって女の子があげたとしたら、
はい、
なんか、もっと、なんか胸の谷間がとかさ、ちょっと太った、はい、とか、はい、なんか、本人はボケのつもりで言ってるかもしれないけど、さっき言ったお笑いの根底の闇の部分ですよね。はい、お笑いのセンス全然それないからみたいな、はい、本人がそれテキスト上で見て喜ぶと思ってるのみたいな承認欲求から来るファンのボケでアイドルさんが傷つくみたいなことが起きるわけですよね。
はい、まあ、
これも一つのその正義を振りかざすにちょっと似てるんだか似てないんだかですけど、はい、承認欲求によるトラブルっていうか、これも厄介だなと思います。ブラックライブスバターだって承認欲求による闇も少なからず隠れてるじゃないですかね。
うん、
はい、
うん、
そうですよね。なんかそのドルさんが言ってた、あのこんな情報を知ってて同情してる自分どうやみたいな感じも言ったら承認欲求ですもんね、うん、人からこう見られたいっていう、
うんうん、そうですね。
全部そうですよね。承認欲求とかから、ね。
そこに気づいて一人一人がそう向き合わない限り、絶対ね、買い物しかりだけど、同じレベルでこれも片付けていかなきゃいけない問題だなと思います。自分の子供に教えるときも。うん。
はい。そうですね。なんかインドで僕一個好きな教えがあって、
うん。
その日本の、まあ、でも日本のいいとこでもあるんですけど、その、他人に迷惑を絶対にかけないみたいな。他人に迷惑かけへんのやったら何やってもいいみたいな教えとかって多いじゃないですか。
うん。
で、それと逆で、インドって、まあ、有名なんですけど、その、 もう全然やりたいこと好きにやりまくりなさいみたいな。その代わり、うん、自分もそうやって迷惑かけるときあんねんから、うん、他人の迷惑は絶対に許してあげなさいっていうのが家庭の教育の軸というか、
うん、
僕そっちの方が好きやなって思ってて、
うんうん、
許してあげる、
はい、許してあげることによって、まあ多少、だって完璧な人なんていないから、それはなんか、そういう太ったっていう、その他人、誰かが傷つくかもしれないって、でも誰かは笑うかもしれないっていう、その紙一重の笑いっていうのを求めてツイートする人がいて、
うんうん、
でもその人の中ではそれが正解やから、でも、なんていうんですかね、言われた側もそれを許してあげるというか、難しいんですけど、その、完璧なことって、うん、言えるとは限らないんで、誰も傷つかない笑いとか。だから、もしそうなった時にみんなが許し合えば、その、お前それ傷つくやろとか、傷ついたっていうネガティブなエネルギーはどっかに行っちゃうんじゃないかなっていう。
うん。
許す心ですね。
あれか、日本の言葉で言うと、のれんに腕押しっていう言葉があるんですよ。
はい、初めて聞きました。
なんか、なんていうか、ね、のれんに、のれんってこう押したら、スカッとこう、かするわけじゃないですか。
はい、
なんか例えば、こいつに文句言ってものれんに腕押しなみたいな、例えばほんまに、なんていうんですかね、右から左と同じようなテンションですね。
あ、
なんか聞かない
、合気道みたいな。
そうそうそうそう、なんかだから全部もう分かった、全部笑ってあーはーはーはーって済ませばいいんじゃない、
はい、スルースキル、
はい、スルーじゃないんですよ、もう笑って全部その人を、はい、うん、そうですねっつって、ほんまに心から、
はい、
そうやって笑えるような自分を作るっていうだけですね。
あ、
文句言われても、自分がそれが面白く消化できたらいいんじゃないですか。
はい、
で、わ、こいつにこんなこと言っても全然なんか当たってへんねんなって思わした方がいいというか。
ああ。
まあね、調子良ければね、それでいいと思うけど、まあ、調子悪かったら。
きっと、いると思うんですよ。はい、その中に、うわ、こいつに何言っても、笑って済ましよる、はい、めっちゃおもろいやんって言って、それ以上にエスカレートしてくるやつがいると思うんですね、
はい、
例えば。
はい。
で、
いじりがいじめになるみたいな。
そう、いじめになっていったとしたら、周りがそいつに対してドン引きしていけば、
はい。
いいんですよ、きっと。
はい。
その、うわ、こいつやばいって、っていうふうに、
はい。
周りがそうやってなっていかないと、まあ、変わんないですけど、はい、まあでもそういうなんて伝染するって言うじゃないですか。
はい。
めちゃめちゃ仲いいやつが、もう常にこいつ笑って何でも済ましてくれんねんや、やつがいたら、はい、自分、はい、そいつと仲良かったら絶対に近くなると思うんですよ、はい、それに。
はい。
そういう人らが増えていけば、
はい。
なんかそういう、すべて肯定していくことに対して、
はい。
が笑いに変わらへんかなと思うんですけど、はい、だからもう笑いの話になったんですけど。
はい。いや、めっちゃ思いますよ。だってその場所に限ったことじゃないんですけど、僕東京に引っ越して一番初めに思ったのは、そのやっぱりさっきみゆきさんがおっしゃってた、その笑いってみんなで作り上げるものみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん。
なんですけど、その、例えば先輩が、僕結構何でもヘラヘラヘラヘラ笑っちゃうんで、やっぱエスカレートされやすいタイプなんですけど、
うんうん
う
ん、
でもそうなるとやっぱいろいろ振られるんで、何々やってやとか、そのステージの真ん中で、まあその、マイク使ってなんか、はい、面白いことしてみたいな言われたこととかもあるんですけど、
うん、
なんか、そういうなんやって、その、いいんですよ、全然。何でもやります、僕は。でも、うん、その、やった後に、その、先輩が掘った穴に、僕が落ちて、助けてくれないんですよ、その後。
うん。
掘った穴に、バーって飛び込んでって、喜んで、助けてくれんのやったら何でもやるんですけど、掘って、僕が穴落ちたん見たら、どっか行くんですよ。
うん。
なんか、それ違うんじゃないかなっていうのは、僕個人の話になって申し訳ないんですけど、めちゃめちゃ思いましたね。
それに対して誰かがね、
はい、
ツッコミがいてくれたらね、助かる話なんですけどね、掘った穴とか。
ああ。
誰も助けないみたいな。
もう、僕その人のこと好きになりますね、多分。
うん。もうそれ。なんかそういうなんかいたらいいんですよね、きっと。
はい。
そのセンスを持ってる人たちが。だからその、はい、多分数少ないセンスの持ち主が頑張って、はい、これを広めていくしかない。で、全てを笑いに変えてくれることによって、きっと分断が避けられるのかなと。
まあ、稀な、
そういうのが。
テレビでめちゃめちゃいじられてる芸人さんがいはるんですけど、うん、まあ、多分名前出しても大丈夫なんですけど、小宮さんいるじゃないですか。三四郎の。
はい、三四郎の。
あの人もめちゃめちゃ 先輩とか、まあ、一般の人にいじられまくって、めちゃめちゃ昔闇まくってたらしくて。
うん。
で、そのラジオを聞いた、ちょうど次の日に、その、まあ、一緒になる現場があって、で、喋らせてもらったんですけど、ラジオ聞きましたって言って、めっちゃなんかそういう経験あるんですねって言ったら、そうなんだよ、みたいな話で。だからその小宮さんが言うには、いじりが上手い人というか、そういう拾ってくれる人からいじられるのはめちゃめちゃ心地いいけど、やっぱりなんかそういうテレビでよくその人のことを悪く言って、それを笑いに変える人っていうのが現れてから、一般人もそれを真似するようになったから、なんかそういうのなくなればいいよね、みたいな話をしてて。だから、なんかテレビで。
愛があるかどうかだよね。
いや、もうそれだと思いますよ。
うん。愛がないんだね。
愛というか信頼関係があるかどうかですよね、間に。
うん。多分なんですけど、こいつを例えばいじって、こいつを嘲笑ってやろうっていう感覚か、もしくはこの場を笑わしてやろうっていう感覚の違いちゃいます？は
い、ああ。
自分がこいつのことを笑いたいか、はたまた周りを笑わしてあげたいか、っていうだけで、はい、多分違うと思うんですよ、その温度感っていうんですか、うん、笑いの、
はい、
だからほんまに愛があるかどうかと思いますよ、
うん、
自分に対して向くか周りに対して向くか、
はい、
うん、でこの運動がねいっぱい広がればねきっと分断がなくなると思うんで、
はいはい、
やつらには勝てると思うんですけどね。
そうですね。ずらに
いいまとまり方だ。
うん、はい、すいません、なんか
すがです、
はい、
皆さんもね、聞いてる皆さんも何かこうしたらいいんじゃないですかみたいのがあったら、ぜひ聞いてみたいと思って、
はい、いっぱいコメント欲しいですね、もし。
ああ、欲しい
ですね。全然、はいはい、タグつけてもらって、はい、いっぱい聞きたいです。はい、
インスタ、ね、DM でもいいし、インスタ、ツイッターの DM でもいいですし、はい、メールアドレスが概要欄にありますので、そちらでも送ってください。お待ちしております。はい。はい、ということで、また次回お会いしましょう。格言、自分を失うな、他人に耳を貸すな、お前の弾きたいものを弾け。ザックワイルド、ちょっと途中雑音入ったと思うんですけど、猫です。
かっこいいですね。その名言。
ちょっと今回にぴったりですね。
はい。
はい。ということで、また次回、さようなら。
さようなら。
さようなら。